広報伊万里第836号2023年10月号です。秋分の日を境に暑さも一段落し、随分しのぎやすくなりました。黄金色に色づいた稲穂の向こうに真っ赤に色づいた彼岸花が咲き揃っていました。たわわに実った稲穂があっという間に刈り取られていました。収穫の秋ですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は8月20日伊万里市消防署で行われたポンプ操法大会の写真です。息を呑むような緊張感の中に消防団員が普段の努力に裏打ちされた機敏な動きや卓越した技を披露し観客を魅了していました。
主な内容、特集1、もっと知ってほしい伊万里梨伊万里牛。特集2、令和4年度決算報告。教育と文化、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集1、もっと知ってほしい伊万里梨伊万里牛。皆さんは食に関する伊万里の特産品といえば何を思い浮かべますか。さまざまな特産品の中から伊万里梨や伊万里牛と答える人が多いのではないでしょうか。伊万里梨や伊万里牛は全国的にも有名で、ふるさと納税の返礼品としても人気が高く、伊万里を代表する特産品です。今回の特集では、近年のウクライナ情勢がもたらした世界的な物価上昇や異常気象などの影響を受けている中でも、生産を維持していくために生産者がどのようなことに取り組んでいるのかなどを紹介します。伊万里梨。西日本有数の生産量を誇る伊万里梨は、豊かな果汁と歯ごたえが特徴です。特色が現れる季節によって実る品種が違っていて、その時々で美味しさを楽しむことができるのも特徴です。伊万里梨の生産の歴史は古く、明治39年大川町で辰川区長の丸尾栄次郎さんや青年会長の藤田武二さんが中心となり、物品を売って現金に変えようと宅地から日本梨の苗木を購入し植えたのが始まりとされています。その後、病害虫被害など幾度も挫折を乗り越え、栽培技術の研究を積み上げて南畑、松浦、畑地区へと普及しました。導入当初から昭和40年代前半までの栽培品種は、20世紀や長寿魚などの青梨が主体となっていました。しかし、袋掛けなどの多くの労働力を必要とすることが経営拡大の壁となり、この当時の梨の栽培面積は100ヘクタール程度でした。昭和40年代後半に入ると農家の栽培技術が定着し、新しい袋梨の品種、新水、香水、豊水が導入されました。また米の生産過剰による減反政策が本格的に始まったことで、梨の生産量は飛躍的な伸びを見せました。平成4年には出荷規格の統一や消費者へのアピールを図るために、伊万里の梨の銘柄を伊万里梨に統一し販売を行うようになりました。伊万里市内の梨の栽培面積の推移を見てみると、昭和45年の147ヘクタールが昭和55年は405ヘクタールと増加して、ピーク時の平成2年には栽培面積が505ヘクタールに達しました。現在は栽培面積は減少していて、令和2年には163ヘクタールとなっています。生産者インタビュー。先を考えて今できることを始める。南畑町梨農家の田代正義さん。もともとは嬉野市でトマト農家をしていました。結婚を機に伊万里にやってきて、妻の実家の梨園を手伝うようになりました。 基本的な農業の知識はありましたが、伊万里市農協の梨部会が行う長期研修を通じて学ぶだけでなく、他の県で行われている栽培方法などを研究することができました。現在 1.2 ヘクタールの梨園があって、ハウス栽培、トンネル栽培、露地栽培という栽培方法をリレーする形で梨を作っています。品種は香水や香水、秋月などを作っています。梨の栽培は1年を通して作業があります。土作りや枝の剪定、木の老化が進むと実がなりづらくなったり大きく育たなかったりするため、若い木へ植え直す必要があります。これらの作業は機械ではできないため、人の手で作業する必要があり、大変な作業です。梨園や生産者は減っていて、特に後継ぎ問題は深刻なので、今後ますます対策を考えていくべきだと思います。今後も勉強を続けて、昔ながらの技術を大切にしながら、今は取り入れていない栽培方法などを試していきたいと考えています。皆さんにおいしい梨を届けていきたいですと話されました。まだ楽しめます伊万里梨、香水や豊水の時期は過ぎてしまいましたが、まだ楽しめる伊万里梨があります。欧州は10月中旬から下旬頃まで楽しめて、白く緻密でみずみずしい果肉と柔らかな歯触り、優しい酸味が特徴です。アタグは11月上旬頃まで楽しめ、シャキシャキとした食感の大型種で、程よい甘さと優しい酸味が特徴です。今からでも間に合うので、ぜひ食べてください。伊万里牛、伊万里市及び有田町内の農家が肥育した黒毛和種、月齢25ヶ月以上、36ヶ月以下のことを伊万里牛と呼びます。佐賀牛、伊万里産佐賀牛、佐賀産和牛として販売されることもあります。高品質を誇る伊万里牛のルーツは兵庫県産の但馬牛にあります。但馬牛は古くから優れた脂質で知られている黒毛和種で、世界でも有名な日本のブランド牛の元牛として全国に渡っています。市内で食肉目的では、昭和30年代後半から40年代前半に畑津町でメス牛の弱齢肥牛が行われていたとの記録が残っています。弱齢肥牛とは、生後6ヶ月ぐらいで離乳した元牛を約1年間肥育して出荷する肥育方法です。昭和40年度に宮崎県で行われた共進会で第一席最優秀賞を受賞していて、当時から肥育率の高さが評価されていました。この頃から巨生牛肥育が主流となり、元牛は宮崎県や大分県、鹿児島県などの県外産地から導入し、28ヶ月齢から30ヶ月齢過ぎまで肥育し出荷していました。昭和60年の飼養頭数は約7500頭まで増加しました。当時は農家が研鑽を積み重ねたことで肉質の向上が図られ、昭和59年度の全国枝肉奨励会で最優秀賞一席を受賞し、その後も各奨励会や共進会で農林大臣賞をたびたび受賞するなど、伊万里牛としての評価を高めていきました。現在は37戸の農家で約7500頭が飼養されていて、丹念に一頭一頭愛情を込めて育て上げた伊万里牛は、全国的に知名度が高いブランド牛の一つとなっています。生産者インタビュー、分かりやすく誰にもできる、そんな仕組みが大切。株式会社松高牧場代表取締役松高良太郎さん、家業が肥育農家だったので自然とこの道に進みました。高校を卒業して農業大学校に1年通った後に、唐津市の肥育農家の下で1年間勉強させてもらいました。 そして21歳の年に就農しました。就農して2年が過ぎた頃、父の勧めもあり、平成29年に自分の会社を立ち上げてスタートすることができました。出荷を始めて約1年間は牛が大きく育っていなくて不能の連続でした。改めて牛の生態を勉強し、牛をよく観察するようになりました。牛も生き物だから人間と同じで大きく育つためには、安心やリラックスして過ごせる環境が大切なんです。例えば寝るための環境を良くしてあげるために細やかに床替えをしています。飼育がうまくいかなかった時から、与える餌の量や治療の履歴の記録はきちんと残すようにしていました。記録を残してきたことが結果的に誰でも作業ができる指針、いわゆるマニュアル化になりました。従業員が変わって新しい人が来てもすぐに仕事を覚えてもらえます。牛舎では常時500頭を飼育していて、5、6人で世話をしています。牛をいつも観察しておくことを大切にしています。いつもの状態をしっかりと観察しておくことで、何かあった時におかしいなと気づきのきっかけになります。コロナ禍などの影響を受けて餌代などが高騰していて、経営費的に苦しい状況が続いています。毎年育てた牛を300頭ほど出荷しています。前年と比べて販売単価が下がっているので苦しいですが、少しでも品質の良い牛を出し続けていきたいと話されました。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。
特集2、令和4年度決算報告。令和4年度の市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、さまざまな事業を行う一般会計と、医療や介護など特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立財産で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況。一般会計の決算額は、歳入総額1年間に市に入ってきたお金が349億1116万円で、歳出総額1年間に市が使ったお金が336億4276万円で、差額12億6840万円。形式収支は令和5年度に繰り越しました。ただし、この差額の中には、令和5年度に支払う2850万円、翌年度の繰越財源が含まれていて、これを除く実質収支は12億3990万円の黒字でした。この実質収支から3年度の実質収支7億2171万円を差し引いた4年度の単年度収支は5億1819万円の黒字となりました。なお、令和4年度は3年度に比べて歳入が約1億6926万円増加し、歳出が約3億2998万円減少しています。歳入の状況。総額は349億1116万円で、令和3年度に比べて 0.5% 増加。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は154億7941万円で、全体の約 44% を占め、3年度に比べて約9% 増加しました。このうち市税が78億7193万円で約 10% 増加し、その他のうち寄付金は29億7936万円で約 9% の増加となっています。依存財源の総額は
194億3175万円で全体の約 56% を占め、約 6% 減少。このうち地方交付税などは82億4941万円で約 4% の減少となっています。歳出の状況、総額は336億4276万円で令和3年度に比べて 1% 減少。歳出は性質別に、扶助費などの義務的経費、普通建設事業費などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。義務的経費は131億8853万円で全体の約 39% を占め、約 4% 減少。このうち人件費は40億3279万円で約 1% 増加しました。投資的経費は34億664万円で全体の約 10% を占め、約 12% 減少。このうち普通建設事業費は32億4479万円で約 10% 減少しました。消費的経費は95億107万円で全体の約 28% を占め、約 13% 増加。このうち物件費は51億1691万円で約 21% 増加しました。その他の経費は特別会計などへの繰出金など75億4652万円で全体の約 22% を占め、約 5% 減少しました。目的別歳出、歳出を目的別に分類したものです。最も多く支出したのは民生費の約116億円で全体の約 34% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活の保障に要した経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要した経費として、総務費に約82億円を支出しました。このほか生活環境整備などの衛生費に約24億円、学校教育や社会教育などの教育費に約23億円、農林水産業の振興などの農林水産業費に約21億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約19億円を支出しました。特別会計の状況、特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てる会計で、一般会計とは区別して経理しています。市には3つの特別会計があり、いずれの会計も私たちの暮らしを支える大切なお金です。会計区分、歳入、歳出の順で読みます。国民健康保険71億8905万円、69億1114万円で算式2億7791万円の黒字。介護保険65億5186万円、60億8494万円で差し引き4億6692万円の黒字。後期高齢者医療15億2305万円、15億2077万円で差し引き228万円の黒字でした。企業会計の状況、企業会計は公営企業法に定められた独立財産を基本とした会計で、市には3つの企業会計があります。会計区分、収入、支出の順番で読みます。水道事業 収益的15億1737万円、14億3520万円で差し引き、8217万円の黒字。資本的3億3369万円、8億6190万円、差し引き5億2821万円の赤字。工業用水道、収益的10億1709万円、9億9823万円、1886万円の黒字。資本的6億4086万円、8億222万円、1億6136万円の赤字。下水道事業、収益的13億3638万円、12億6300万円、差し引き7338万円の黒字。資本的10億9488万円、14億1196万円、差し引き3億1708万円の赤字でした。なお、各事業の資本的収支における不足額については、内部留保資金で補填しています。基金残高。基金は、一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など10の基金があります。令和4年度末残高を読みます。財政調整基金27億6030万円、減債基金7億913万円、介護保険基金6億9086万円など、合わせて99億815万円。教育振興奨励基金、まちづくり基金、福祉基金、ふるさと応援基金については、皆さんの善意を受けながら基金の充実を図りました。私債残高、令和4年度末残高を読みます。一般会計212億6787万円、国民健康保険特別会計5000万円、水道事業企業会計52億1012万円、工業用水道事業企業会計80億7960万円、下水道事業企業会計74億3189万円、合わせて420億3948万円。資債残高全体に対する市民1人当たりの借入金、資債残高は80万3430円。市民1人当たりの預金、基金残高は18万9358円となっています。基金については災害や不測の事態に備えて計画的に積み立てます。令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率、各公営企業における資金不足比率はいずれも資金不足はありませんでした。今後の取り組みについて、自治体に求められる姿、行政に対する住民のニーズが複雑化、多様化する中で、自治体には限られた行政資産を有効に活用し、住民のニーズを迅速かつ的確に反映できる体制づくりが求められています。市の取り組みと成果。市では令和3年度から7年度を計画期間として、第5次伊万里市財政基盤安定化計画を策定し、歳入の確保や歳出の抑制、事業の源泉に取り組みながら健全な財政運営に努めてきました。その結果、令和4年度は実質公債比率が 8.5%、 将来負担比率が 33.5% になるなど、一定の成果が見られました。このような中で、 これからも真に必要な行政サービスを充実させるため、これまでの取り組みを継続しながらも新たな創意工夫を加えるなど、さらなる強い信念を持って財政運営を進めていきます。
教育と文化です。令和5年度4月実施全国学力学習状況調査の結果、小学校6年生と中学校3年生を対象に国語、算数、数学、理科の学力調査と学習意欲や生活のことなどを調査しました。結果については各学校で分析し、課題を明らかにして具体的な対策を考え、授業の改善や家庭学習をはじめとする基本的な生活習慣の定着につなげます。学校と地域との連携、これまで以上にさまざまな人との交流を深めることで、自分が人とつながっている、人の役に立っている、貢献しているという観点から今の自分に自信を持つことができると考えられます。このことは日頃の生活を有意義にするだけでなく、将来の夢の実現に向けて力強く歩むための大きなエネルギーになります。問い合わせ先、学校教育課学校教育係、電話 23-3185。 市内在住の声楽家和島静代さんらがニューヨークのカーネギーホールで10月2日に開催されるイベント花と音楽の祭典に出演することになり、8月24日市長に報告しました。私の心のアンコンシャスバイアス、私たちは人と接するとき、無意識に相手によって態度や振る舞いを変えることがあります。例えばその子供が男の子か女の子かで与えるものや声かけの仕方が違います。また仕事で出張が多い職務は男性にだけ任せたり、障害がある人には簡単な作業だけをお願いしたりしてはいないでしょうか。さて皆さんはアンコンシャスバイアスという言葉をご存知ですか。これは無意識の思い込み、偏見と訳され、誰かと話すときや接するときに、これまでに経験したことや見聞きしたことに照らし合わせて、この人は〇〇だからこうだろうというように、あらゆるものを自分なりに解釈するという脳の機能によって引き起こされます。誰にでもあるもので、これ自体が問題ではなく、気づかずに生まれた言動が影響を及ぼすことがあり、これが組織の中では個人の能力を見誤ったりすることにもつながります。その判断、その行動に自分の中の思い込みがないか、今一度立ち止まって考えることから始めてみませんか。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ委員、問い合わせ先男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、日報社下釜跡の調査成果その6、今まで大河内山では海外輸出用の製品は作られていないと言われていましたが、今回の調査では主に東南アジア向けに輸出された製品が出土しました。青磁大皿や内側に龍を描いた小皿、工具などの輸出用製品が出土していますが、生産量は少ないです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 みんなの広場です。8月20日、表紙でも紹介しましたが、伊万里消防署で令和5年、伊万里市消防団夏季点検が行われ、団長以下605名の団員が観閲式及び分列行進を実施しました。8月21日、東山城町脇野の宝釈寺境内で、県重要無形民俗文化財で古来から伝承されている脇野の大念仏が奉納されました。8月24日、市民センターで第50回伊万里市老人福祉大会が伊万里市と市老人クラブ連合会の主催で行われました。8月29日、市民センターで 2023伊万里市童話問題講演会があり、講師の笑福亭鶴章さんが誰も傷つけない本当の笑いと題し、手作りの人形を使ったパペット落語を通して人権の大切さを子どもの目線で分かりやすく語り、参加者を絶えずほのぼのとした笑いで進んでいました。